今美術賞で、いや、やっぱりでもやっぱ私はオデッセイもすごい好きだった美術、うん、あの宇宙船のああいうデザインって本当に好きだから、うん、いいよね。
キャラね、今回はね、いい作品多いもん。
多いの、美術だね。もう開けちゃう。うん、
まーだーまた
やっぱり撮った
もう、これは、
ですよね、
去年のグランドプタペストホテルのと同じ感じですね。
ね
マッドマックス来たね。
妹誕生
!What's a lovely day です
ね。What a lovely day!いやもう私本当に超マッドマックス推しだったから、これがダメだったもんね、うん、
でもマッドマックスは私入れてた、やっぱり美術よかったわ。メイクヘアスタイリングショー、これはもうマッドマックスだね。これだって3つしかないから、レベラントと100歳の華麗なる冒険 と、ね、冒険と、そしたらもうマッドマックスかな、まあ、レベラントもね素晴らしいんだけど、今回はマッドマックスだ
ろ
うね。
マッドマックスじゃない、やっぱり。
マッドマックス、
上行きました。
マッドマックス、マッドマックス、マッドマックス、マッドマックス、来た来た来た来た。
いや、やっぱり今年はマッドマックスの年だわ。
はあ、おーほほほほほほほほほほほ、楽しいね。
うーん、
でも今までさ散々期待さしといてさ、受賞さしてないのにさ、こういう時にマッドマックス出してこないでよ。ある意味賞を取らなかったらさ、うん、マッドマックスの価値もまた上がるわけよ。賞を取ってないけどでも素晴らしいんだよって言われるけど、賞を取っちゃったら素晴らしいけどね、もちろん。コロ賞ですね。
やっぱり他の映画と違ってマッドマックス400時間撮ってるからね。
すごい。それなんかさ、スタッフファンキーだよね、みんな。いいよね。
ずっとジョージ・ミラー組でさ、ジョージ・ミラー組はほとんど同じスタッフとやってる
から、ね。そうそうそうそう。
やっぱり
連結はね。
あ、シェリーゼロ。
うん。
フュリオサ。フュリオサ。
あの裏話によると、シェリーゼロはこの時子供の夜泣きがひどすぎて、それだけでもただでさえ寝れなかったから、うん、あの顔は本当の私の子供の顔よって言ってた。そして本当にトム・ハーディとあまり口聞かなかったみたいね。
あ、そうがいいでしょ。ね、それは役作りだから。うん、奥さんが編集やってんだよ、うん、ジョージ・ミラーの。ルベツキね、今年も撮ったらすごいよ、ルベツキが。でも結構有力だよね。だから
今、どれ？どれ？
え、だからレベナントの撮影。
あ、
ルベツキがさ、
でもキュアロンでさ2つ行ってさ、
今さルベツキよりだから うまい撮影の人ってそうそういないってことだよね。大好きだし、私もルベッキ。
でも、撮影賞って意味では、私、ヘイトフルエイトは、
撮れないよ、ヘイトフルエイト。
でも、ヘイトフルエイトってさ、
あのフィルムでね。
そう、フィルム、そう、65ミリ、そうそうそう。あとは、マットマックスもいいけど、まあ、撮影賞ぐらいレベラント投げてもいいかな。
ルベッキ。
でも、もう去年、バードマンで撮ってるから、
まあその前にゼログラビティでも撮ってるしね。
あー、ルベツキ
すごくない？
また撮ったよ。
3度目だよ。もうこれでレベナントの監督賞はないと思う。
ないね。
うん、つまない。
あの編集賞、あ、私編集賞マットマックスに入れてるな。
いや、私も編集賞はマットマックス。
お、マッドマックスだ。あ、このマッドマックスはすごいね。
だよ、4部門今。
うん。
いや、でもこれはみんなやっぱり納得の結果ですよ。
納得、いや納得だよ。だって面白かった
もん。あんなに多分万人には受けないかもしれないけど、うん、こんなもの見たことないっていうものを見せてくれたじゃん、マッドマックスって。あー、もう嬉しい、嬉しすぎる。
視覚効果、もうデッセイでいいんじゃないですか。
あでも、ま、エキスマキナがここに入って
くる。いや私もそう思ったんだよね。それは思った。私オデッセイオアスターウォーズってマークをつけてるけど、どうかな。
希望順で言うと、うん、マッドマックス、スターウォーズ、エキスマキナかな。
もうオデッセイ取れないじゃん、かわいそうに。
いやでもそのオデッセイあったね。
うん、
オデッセイあったわ。
だってマトデーも頑張ってたからさ。
でも視覚効果とマトデーも
関係ないんだけど、もうせめてさ、オデッセイ取れたよって言ってさ、NASA にもちょっと希望を与えてあげたいじゃない、っていうかやっぱただでさえ宇宙物ってさ、取りにくいから、それちょっと欲しいってのもあるんだよね。
でもほら、インターステラゼログラビティと来てるから。
うん。けどさ、一番ポジティブじゃない。
もうそうなの。そうなん
だ、
ね、うん。
一番夢があるじゃん。
そうそうそうそう。
宇宙物微妙なんだよねって言った人でも、オデッセイ好きなパターン多い。うん、無感。かわいそうだな。
誰か。
もう。来たね。これ待って、マッドマックス1、2、3、
5個目。
4、5。すごいな。
すごい嬉しい、本当に。
やっぱ面白い映画が評価されて嬉しいよね。
素直に。
素直にね。だって映画館に3回見に行ったもん、私。リバイバルで出たよ。
私、映画館10回行ってますね。アイマックス2回。爆音上映2回っていう。うん、爆音上映ものすごいいいから。
爆音いいし、あのね、あ、六本木のね、スクリーンの7か9か、うん、あれよかった。
わかった。
うん、録音、あれ？録音ね。
うん。
私、録音マットマックスにつけてるな。
本当。
いや、オデッセイ。いや、もうね、オデッセイどっかで撮ってほしいんだよ。
あー、マットマックス撮った。
すごい。
やばい、本当に、ほとんどマットマックス
だよ。そうな
めじゃん。な、泣いてる。泣くよ。
あ、そっか、視覚効果ね。だから視覚効果は私はマット。エキスマキナ。いやでもね、視覚効果って難しいけど、どうなのかな。
ケイト・ウィンスレットはラルフローレン。
ラルフローレンか。ケイトね、ラルフ好きよ。
あ、本当。
うん、前もラルフ着てたし、けど彼女はシャネルのおいと再婚したからね、シャネル着てもいいと思ったんだけど、シャネルはなかなか商社にしかドレス渡せませんから、プライド高いですから。え、でこのケイト・ブランシェットのはどこのなの。アルマーニです。やはり
アルマーニ納得。あ、エクスマキア。
うん、やっぱり来た。ほら、やっぱり来た、エクスマキア。
スマキが来た。
予想外じゃないよ。私も視覚効果取りそうな気はしたけど、もうオデッセイ、オデッセイこれで消えた。
もうオデッセイ何も取れない。
あ、オデッセイ消えちゃったよ、マッドデイも。
長編アニメはインサイドヘッドです。
そうだね。もうちょっともう。だ、あの、大体もう今ぐらいになってくると、
うん、
もう私の頭の中はあとはもう収容のみ。
そうだね。
次の長編はもう、あの、インサイドヘッドだろうから。
うん、
これはもう 1000% ぐらいの確率のインサイドヘッドだと思う。あー、インサイドアウト、インサイドヘッド当たり前です、これはもう。これだけは自信があった。
これ取んなきゃ。これは私も 100% ですよ、
うんうん。アニメだからってバカにしちゃいけないよ、この作品は。いや、これだけは本当感心したもんね。うん、本当にすごいなって。でもなんかやっぱりほら、まだ主要が発表されてないから、うん、まあアカデミー賞っていう感じではないけど、ちょっとね、今年はね、レッドカーペットで拍子抜けしたね。
そうだね。
あのね、歴代のレッドカーペットショーで今年が一番ダメだったね。
本当。
うん、間違いなく。だって誰が女優のインタビュー取ってドレスの名前聞いたよ、うん、誰が主要部門の人のさインタビュー取った、
うんうん、
インタビューで編集で流れすらしなかったもん。アウトだね、これは。え、上演 あ、上演男優
だね。そうだよね。
でもこの感じから言ったらスタロンじゃないかな。なんか逆に今年のさアカデミー賞はあんまりサプライズはなさそうな気がする。
そうだね。
大体。
そうね、そうね。
あのシャーロット・ランプリンが取ったらサプライズだね、これは。
そうね。まさに。
おーほら来た。
ブリッジ・オブ・スパイ。
マーク・ライランス来た、ほら。やっぱり来た。ほら。これ絶対ほら取るに値する人だもんね。あの決してこのセリフ量が多いってわけじゃないの、
うん、存在感
が寡黙な人なのだけど、トム・ハンクスとね、やっぱり取ったよ。
よかったもん本当に、
うん、よかったよ、ね、
映画見たら本当にこの人がお好きになっちゃうっていう、そういう演技だったし、そういう脚本だった。
上演来たなっていう感じだよね。あ、納得っていう、うん、確かにさ、クリードのスタローンもさ素晴らしいんだけどさ、難関だよね。ここ上演ってどっちかっていうと主演の方が今回楽 だよね
多分ね、うんうん、予想するのは、
うん、これもうあと主演までちょっと一休みだな。
いやー、やっぱいい。
そして受賞者は、
あー、サウルの息子だ。
作曲賞？作曲？
作曲賞。
作曲が。
どうですかね。
私は一応スターウォーズに丸はつけてるんだけど、キャロルも素晴らしかったなと思うし、
私はまあジョン・ウィリアムズがあの最初の、うん、やっぱりシーンで音楽が鳴った時に上がったから、うん、その感じだけで、
それもあるよね、もちろん。
あー、イリオモリコーネ、ヘイトフルイート、
来た来た。
あ、町屋さんもさ予想通りすごいね。
よかったじゃん、
初受賞だ。
あ、初か。いや、でもなんかここでヘイトフルイート入ってよかったっ
ていうか、多分今エンリオモリコーネにアカデミーが賞をあげないと死んじゃうからね。80いくつでしょ、
うん、もう今ギリギリだね、この感じ見て。大
丈夫、映画の一部であれば、なおさら大事な映画の精神とメッセージを永遠に結ばれます。今年の候補作品は、まあこれガガちゃんの間違いない。パワーのあるものです。そのうちの3つはすでに演奏されました。それでは、歌曲賞の候補です。おー、いた。
あら、これはすごい。
すごいね。
うん、あ、でも良かったもんね。
うん。
あ、テルチ、あの、ガガちゃん外れちゃったね。
外れちゃったね。取るって言われてたの。うん。
ここはジョージ・ミラーに取ったよ、
ジョージ・ミラーで、少なくとも作品賞は他でもいい、そしたら。ジョージ・ミラーにあげるなら。
まあちょっとでもあまりにも今、レベナントが取ってないから。去年さ、イニアリティにさ、あげちゃったもんだからさ、今年なかなか厳しくなって
ね。え、
本当にバードマンであげるべきだったのかっていうね。
バードマンがベストじゃないからね、イニアリティ。
そう、だから、
うん、でもまあ、今までのイニアリティよりは明るかったっていうね。暗いじゃん、イニアリティの映画だって
。暗い。はぁ
ー、もうやだ、なんで
これはもうダメだよ、
良くないよ、
もうこれつまんないよ、
つまんない、夢ないわ、
夢ないわ、
アカデミーに夢がない、
ダメだよこれ。
ジョージ・ミラーの恥じゃん、もうなんなの、みんなインテリぶりたい。
いや、どんなにすごい。それだったら去年バードマンであげなくてよかった。レベナントで取れんだったら。
めっちゃ怒って。めっちゃ、
まあ、正直、怖い。レベナントで取れるんだったら、バードマンで取らすなよ。と思うわけ。だってね、バードマンと、 レベラントって真逆じゃん、
うん、
私それ言うならバードマン面白くなかったそれ言うなら、
うん、
あれはカメラワークの問題なの。だからあれが撮ったのは納得いう撮影賞は、うんうん、だけど監督賞は絶対に別だった。それだったら、それだったら今年は絶対ジョージ・ミラーが他の監督にあげるべきだった、
ね、言いたくないけど今はイニャリトゥの時代だから、うん、俳優軍はイニャリトゥに
媚び売ってんじゃないんですかこれは失礼ですけど
ジョージ・ミラー先がないからって。
そうそう、みんなアクションはもう無理だから、ご年配ですからこれダメなんじゃないですかこれはね許せません。私はね何百人といる中で何百作品とさ素晴らしい作品が出るのに2年連続監督賞あげるのはどうかしてると思います。
私もそう思います。
いやもうこれちょっともうダメです。これはあのね、どんなに私だって別に稲荷というか嫌いっていうわけじゃないの、
うん、
嫌いっていうわけじゃないっていうか、それだったら、うん、もうね言っとくけどバードマンそんなに面白くなかったから、うんマイケル・キートンも取らなかったのも納得ですから。
すごい
私激おこです、
うん、
おこ取って叱るべきじゃないから、取って叱るべきなのはジョージ・ミラーだよ。
そう思う。
なあもう隠し
イギリス名前
3年前の方が魅力あったな。もう本命はブリー・ラーソンで間違いないと思う。
サプライズはケイト・ブランシェットだね。それがシャーロット・ランプリン。そして受賞するの
はあ、
イエース。
ブリー・ラーソン来た来た。これは素晴らしい。
やっぱり。
私初めショートターム見た時ね、ちょっとジェニーロと勘違いしたもんね。初めちょっと似てる感じがして。これぐらいの女優が、これぐらいではないよ、素晴らしい女優なんだけど、ここら辺の女優がアカデミーにとっても、ね、祝福されないのよ。
そうだね、
これ
がないからね、
ないから。だからもうレオの時びっくりする。みんなスタンディングオベーションだな、間違いなくね。
取れなくてもみんなびっくりする。
まあまあね、もう白目だね、もうおこ通り越して暴動が起きるね。素
晴らしい演技を見せた主演男優賞の候補たちです。
私はレオだよ。オデッセイの無冠はちょっと寂しいな。
そうだね、何も引っかかってこなかったね。
もう集中、もう目は笑ってない、目は笑ってない。いやもう待って、レオに撮らせてあげたい、うん、
これさ、エディ・レッドメイン撮っちゃったらもうミュウちゃんすごい飛び降りちゃうんだよ。
スタンディングオベーション、これだよ。
だよ。
これだよ。
みんなが待ってたよ。
はあ。スタンディングオベーション、これです。
これです。
これです。あの、
これを待ってた。
認められる賞っていうのはこういうことなんだよ。
皆様本当にありがとうございます。アカデミーに感謝します。気候変動というのは本物です。実際に起きています。これは最も切迫した人類に対する危機です。我々は力を合わせてこれをもうさらに先延ばしすることなく行動を起こす必要があります。世界中の指導者たちを
相方が泣いてる
人類を代表するもの、そして先住民を代表するもの、そして恵まれない人たち、最も影響を受ける人たち、そして子どもたちの子どもたちのために働く政治家たちをサポートしなければなりません。思いません。
お母さんそっくり。
よかった。
いやまあやっぱりケイト・ウィンスレットと出てきた瞬間から決まってたね。
もう作品賞が入ってこない。
ダメダメ、待ってんだから私。何とんだろう。
そのプロデューサーの仕事を称えるのが作品賞です。作品賞の候補です。
分かんなくなってきたね。レベナント取るかも。
まあでもね、どうかなそれは。
そして作品賞を受賞するのは、
ほら、ほら来た、やっぱり来た、スポットライト。
もう
やっぱり硬いよ。
作品賞と脚本賞ね。
まあ大体もう脚本取ったら大体もう作品はね。まあでもマネー賞とかスポットライトって言ったらやっぱりスポットライトでよかったね。
いやそうだね。
カトリックのこと描くってそれだけでももうズドンだよ。
まあその報道の姿勢っていうのも、でこの監督本当にいい映画撮ってるから前に、その扉を叩く人っていう意味問題の、ですっごいバランスよく撮るんだよ。それは音楽とで人が仲良くなってってで。そんなのに興味がなかった人がそっちに持ってかれるっていうのをすっごい丁寧に書いてるから、こういう映画なんだと思う。
いやちょっとジョージミラかわいそうだったな。
いやジョージミラと調子だった。
すべての上にあるのが監督なのに、うん、やっぱり監督にイニャリティを取らせたっていうのが最大の過ちですね。
だから監督としては評価しないってとこじゃんそれって。
あ、まあでもレオが取ったから。
まあね。
ただレオのインタビューで分かったのは、うん、トランプには投票するなっていうことだろうね、あれは。
どうでした、みゆちゃん。
まあ、言いたいことはいっぱいあります。
見終わったけど。
もう、終わった。一回録音消してたけども、うん、まあ、言いたいことは多々ありますね。
鬼のように怒ってたけど。
はい。おこでした。
うん。何おこ？
まあ、イニアリというか2年連続監督賞を取ったことかな、ね、
チャンスを与えてほしいっていう意味では別の監督が良かったっていう、うん、
まあ何回も言うけど、うん、年間ね何百作品何千作品とある中で、うんうん、たった一人の監督を選ぶって中で2年同じ監督を選ぶっていうのは、うんうん、やっぱりこれはね他の監督に失礼だし、うん、あのそれだったらやっぱり去年バードマンに彼を取らすべきではなかったと思う。
うんうんうんうん、
あのレベナントはね、
うん、
今年出るっていうことはもうほぼほぼ分かってたわけで、うんね、そう分かっててあえてじゃあこの、うん、バードマンで取らすのは私はちょっとナンセンスだなと思う。う
ん、ちなみに何が良かったじゃあ
今年
あの作品賞監督賞をあげるとするならば。
監督さんもジョージ・ミラーかな。
ああやっぱりまあ、うん、私も同じ、
うん、
やっぱりアカデミー賞は結構文芸作品が好きで、
うん、
でこういうアクションものにはやっぱり賞をあげないんだなっていうのを今回改めてこれですごく感じた。 だからさっきも言ってたように、うんうん、あのグランドブタペストホステルで、う
ん、ウィス・アンダーソンね、
うん、あの美術系の賞を去年は総なめにしたけど、
うんうんうん、
作品の賞は作品っていうかその中身に関することには一切賞をあげなかったっていうのと全く私は同じかなと、
う
ん、
そうだけど このアカデミーの会員っていうのは結局裏方の人物と俳優陣 と、うん、
プロデューサーね、まあ、
そういろいろいるんだけどもみんな忘れてないかね。どんな作品の上にも監督がいるから成り立ってるのに、うん、ジョージ・ミラーに あげないっていう意味が理解ができない、
うん、
もうイニャリズ嫌いじゃないし、
うん、いい監督だと思う。
そう素晴らしい作品なんだと思うんだけど
見る作品は全部面白いけど
そう
でも今回は、うん、マッドマックスに、
うん、撮ってほしかったし、うんまあ、作品賞はスポットライトでもいいと思う、
うん、
だけども個人的にはあのオデッセイ
オデッセイ無冠だからねまさかの
オデッセイがまさかの
よく出てきたねそれ
無冠ですはい私はちょっと言い続けたいね
そうね、うん、意外なとこでは、
うん、
オデッセイブルックリンは一切、
ね、ちょっと一切絡みがなかったっていうの
そうだね
であとはもう、まあ、あのまあベタなんだけどやっぱりスピルバーグのブリッジオブスパイ、うん、だいたいスピルバーグが作るものはだいたい王道のベタなんだけども、うんうん、やっぱりここでマーク・ライランスが撮ったっていうのは結構深い意味があるのかなっていうのは
ね良かったよね
とても、
うん、マーク・ライランスあやっぱいい役者には撮らせてくれるんだって思ったからこそ、うん、マッドマックスを撮らせてほしかったよね、
yes、でそういうことだねできればこの
どこかこの技術的なところのオデッセイ。
そうだね。
欲しかったかな。
視覚効果、でもエクスマキナが入ってきたんだもんね、視覚、ね、効果。
うん、
エクスマキナが入ってくるっていうのは結構すごいと思うんだよね、うんうん、これインディペンデントだから日本にまだ入ってき、うんうん、てないし、
そうだね、
で監督がダニーボイルの制作とかをしてた人で、
はい
はいはい、監督初なんだよね、
はいはいはいはい、
これはちょっと上がるよ ね、 いいね、こういうとこがあるのに、
うん、
それでも文芸作品にあげたいんだよアカデミーは。
あー残念、無念ですね、
ねえ、
まあ助演はアリシア・ビカンダーで、まあ、
まあまあまあ
いいと、素晴らしいと思う。
やっぱり出てきた時にすごい可愛いしね、うん、あの壇上に、
う
ん、
そうそうそう、ただジェニファー・ジェイソン・リーを忘れちゃいけないっていう、もうこれは言い続けますけど、キャリーを
やってくれたのにっていう、
ね、うん、何回も言うけど、あんなことされて、あんなことされて、あんなことまでされてるからね、うん、最後まで面白い、
まあ、あのジェニファー・ジェイソン・リーをいじめる映画だからね、うん、そう
そうそう、だからそういう面ではね、でケイト・ウィンスレットは必ず別の作品で主演か
女優を取ると思う、まあまあ、なんだったら、
うん、
ケイト・ウィンスレットはもうあと
だって過去今もう7回ノミネートされてるからね、うん、7回か8回 か、
だからこれからもまだまだ取れんじゃん、
あ、もと、もちろん
おばあちゃんになるのも楽しみだった、ケイト・ウィンスレットが
もちろん、もうこのケイト・ブランシェットとケイト・ウィンスレットはもう次期メリル・ストリープだと思って
る、そうそう、分かる分かる、うん、言ってること、
そのレベルだと思う、
そうなってます、
あとはやっぱり、あ、そう、さっき言おうと思ったんだけど、うん、これだったら去年エディ・レッドメインじゃなくて、
うん、
マイケル・キートンも撮っててもよかった
な、あーなるほどね、
うん、
確かにな
んかいろんな意味でね、やっぱりね、いい作品をがノミネートされて、うん、それを全部見ていくとやっぱ個々に素晴らしいところがたくさんあって、うん、あーもうすごく良かった、もう歴史的に残る作品っていうのはね、もうバードマンでもないしね、それはレヴェナントでもないわけ、
うん
うん、それはすごく難しいものなのよやっぱり、
うんうんうん、
今年アカデミー賞に上がってるからって歴史的にじゃあ残るかって言ったらそれはとても難しいし、
そうだね、うん、私もアカデミー賞の過去作を見たりするけど、今の時代にっていうの結構あんだよね。
そう。だから、やっぱり時代的なものもあるんだけど、そういうの全部含めると、
うん、
最近は結構偏ってるなとは思う。
そうだね、うん。あと、うん、その、ショーとしての内容で、うん、
はいはい、
今回のアカデミー賞、ちょっと黒人問題をフューチャーしすぎ問題。
そう。もう、アメリカの問題で何が一番問題って、もう経済の次に人種問題で、題ね、もう、その、差別どうのこうのっていうのはさ、正直、ね、うん、海外旅行したことある人だったらまあ少し感じるかもしれないけど、
でも
向こうに住んだことが、
住んでないと分かんないんでね、
向こうに住んだことある人はやっぱり必ず感じることだと思うんだけども、うん、やっぱりこの黒人白人は結構根強いなって今回思ったけど、疲れた、
うん、ね、
うん、初めのクリス・ロックのオープニングはすごい良かったし、うん、今回ノミネートされてる人がすっごい華やかなのに、あんまりなんていうのかな、華やかさがなかったショー自体に、だからちょっと寂しかったかな、
うん、
そしてこのほら撮った作品もマットマックス以外ちょっと地味だからね、
そうね、
うん、
ス
ポットライトとかこういう
ブリッジオブスパイもだし、
うんうん
うん、マネーショーともだしね、そうそうそうそう、派手なのって言ったらオデッセイとかね、
そうだね、オデッセイとか
レベナント見てないけど多分ちょっとはまあそういう、
うん
うん、そうだね。
だから、バードマンみたいな監督じゃないわけよ、イニャレトゥっていうのは。うんうん、レベナント系の監督なんで、今まで撮った作品からしても。そう、だから、くどいけど。違ったよ。監督賞は絶対に。
ねえ、今までと違うことして撮れたんだ。で、今までと同じことしてまた撮れたんだっていうね。
ってなったら、もうそんなの認められない。本当にそれこそアカデミー会員の人がね、批判されても仕方ないことだと思う。うん、今までのレオは、確かに、今のレオが撮るからこそスタンディングオベーションだったのかもしれないけど、うん、ね、昔だったらまだわからないじゃない、うん、やっぱりギルバート・グレイブの時に撮ったって、うん、今回のブリー・ラーソンとアリシア・ビカンダーと同じぐらいの扱いだったかもしれないけど、今だからこそやっぱり祝福されるっていうのもあると思う
ね。そうだね。
そうそうそう、
そう、ずっと撮れなかったからね、本当に。
そう、
しかもまあ いい作品で撮れて彼は
幸せだと思う。だからこれがベストだと思う。
でも監督賞はあげるべきじゃないよね、うん、レベナントには。
そうだったね。ちょっとね違ったね、うん。あとはもうやっぱり主演女優はブリー・ラーソン。
うん。まあだから結構、うん、あの作品賞監督賞以外は結構思った通りというか、
う
ん
う
ん、
そうだね。
予想通りの
予想通りだったね。
本当に穴が来ない硬い。
うん。うん
感じかなと思うんだけど。
あとはちょっとやっぱ脚本賞にインサイドヘッドっていうのがちょっと残念だったかな、やっぱり
逃したからね。
そう、
あんなの考えつく人ここ10年でもう出てこないと思うんだけどね。あの脚本は
正直去年だったかな一昨年だったかな、あのベイマックスが入った時に、うんうん、で昨日もねベイマックス見たんだけど、うん、ベイマックスはやっぱよく見たらアイアンマンなんだよね。ちょっと似てるの、あのロバート・ダウニー・ジュニアに主人公の男の子が、
あ
やっぱり機械系のことだからけど、インサイドヘッドってかこれ完全なオリジナルって考えたら、うん、やっぱり脚本を上げたり夢があったんじゃないのかなって、
その各感情をキャラクターにして、うん、その上で脚本を動かしていくっていう、うん、あのアイディアは出ると思うんだけど、その動かすっていうのがすごい大変だと思うんだよね、うん、感情って一個の感情しか持ってないキャラクターがバンバンバンっていって、でそれの深みっていうののレベルをどうやるのかっていうのを考えつかないことをビジュアルとして見せてくれて、
はい、そうだね、だからやっぱりまあそもそもアニメ作品がこう脚本賞に入るっていうことの貴重さっていうのもそうそうそうそうとても大事かなっていうのは思ったかな。あとは、
はなんだろうね、まあ、あと撮影賞ルベツキがまた撮っちゃったから3回目
撮影賞ね、はいはいはい、
いやルベツキは今出てきてる撮影監督の中でも、
うん、
本当トップクラスにいい人だと思うけど、
うん、
ちょっともう次の人にね機会を、
う
ん、
もうね、一体何人その技術職の人がいると思ってんだってちょっと言いたいよね。嫌いじゃないよ、大好きなんだけどね。
すごいいい、すごい好きな映画しか撮ってないんだけど、
うん、
ルベツキは、
うん、
でもちょっとそろそろ、
うんうん、
ただ今回、まあ、映画見てないから何とも言えないけど、うん、レベナントで多分今までと違うことをやってるんじゃないかっていうのを、
うん、まあ、そう思わないと納得できないよね。予測
しとく、
うんうんうん、
だから希望的観測で違うことをやってったら納得ですよ。
そう、あとはあのバーノマンの時のキャストもすごく豪華だったんだけど、今回はねもうそれを上回るから ね、
そうだね、
レオナルド・ディカプリオとトム・ハーディが出てるから、これってすごく大きいことだと思うの、
ね、
周りの環境がどうであれやっぱり役者ってすごく大事で、うん、
世代違いの、
うん、
あのなんていうの、演技派2人を揃えたって感じじゃん、
はいはい、うん、それはとても思う。
レオナルド・ディカプリオの後を追ってるわけじゃん、
はい、
トム・ハーディは、
はいはい、トム・ハーディももうそのうち何かで撮ると思うけどね。
そうだね、だ、
うん、
生きてたらヒース・レジャーとかとさ同い年ぐらいでさ、
そうだ、ね、
やってた、はいはいはい、やれてたわけじゃん、
はいはいはいはい、
多分それぐらいの人だと思ってるから、これからトム・ハーディはね、
はい、あとね、うん、個人的にはルーム、
うんうん、
あのさっきも言ったけどあのブリー・ラーソンがね、
うんうん、
ちょっとジェニローとジェニファー・ローレンスとちょっとかぶってたっていう話したんだけど、うんうん、まあ、話はちょっと変わって、その海外ドラマが好きじゃない私、
うんうん、
でね特に刑事物が好きなわけ、うん、で犯罪心理とかで一番好きなのがクリミナルマインド で、
うんうん、
で今までのサイコパスがどういうことしてきたかっていうのは、ね、ルームの話っていうのはねあながちあるのよ、
いやよくある話、
よくある話なわけ、まあ結局子供を産ませたりとか、うん、やっぱそういうサイコパスっていうのがやっぱりいるわけで、だからあんまり目新しさは私の中ではなかった、
うん、
けど面白い、一つ挙げるとしたらあの子役の男の子があの主演か助演かに入っててもよかったんじゃないのかなっていうのはちょっと感じたかな。
ミュウちゃんがそう言っててそれはある視点だな、ただなんかこのルーム見てないから予測でしか言えない、
うん、
今まで入れた情報だと、
うん、はいはい、
その部屋に閉じ込められてるのは本当に前半戦で、うん、後半戦は立ち直ってく
そうそうそうそう
話だから多分
そうそうそうそう
もっと全然違うんじゃないかなと、そ
う
そ
う、もう言ったらこう経過をこう、
そうそう、
部屋の中で起こってることではなくて外に出た、あくまでも外の世界の話っていうかね、そうだね、そういう意味では
そのお母さんと子供のね、
うんうん、はいはい、
で対比させながら多分成長されていくんだろうし、
はいはい、うん、それは間違いないと思うね、うん、
まあ、私はこのやっぱルームの監督はフランクの監督だし、
はいはいはいはい、
今後が楽しみだな
って。あ、まだそれは大いにありえますね。
でこれトロントで映画祭で賞を取ってるから、うん、まあそういうちっちゃい作品だから大きいね、そういう作品賞とかは無理だ。
ブリー・ラーソンをあげるんであれば、あのショートタームもおすすめだね。
そうだね、
あの作品は本当に最高に素晴らしかったから、あの見る価値はすごくあると思う。
しかもブリー・ラーソンが可愛いんだよね。可愛い、
そう、あのひ、まあ、相変わらず貧相な役なんだけど、顔なしてるんだけどね、ルームの時と同じく。
でもね、
でもあの人はね、綺麗に着飾る女優じゃないの、多分ああいう役がすごく合うんだと思う、うん、
隣にいる姉ちゃん感みたいな。
そうそうそうそう、
なんかちょっと可愛い気になる子って感じでいいよね、
うん、まあ、絶対的に不幸役が似合うね、女優さんだね。
ちょっとな、幸薄系のね、
幸薄、うん、でも綺麗なドレス着てメイクアップしたらすごく綺麗だったけど、そうだね、
そう思う、
ね、もう
あとなんかある、まあ、マークライランスが取れてよ、私は本当嬉しい。
そうだね、やっぱり
もうブリッジオブスパイで心に残ったのマークライランスのあの感じだから、うん、あの佇まい、そうそう、
はいはいはいはい、
演技っていうか佇まい、はいはいはい、で、あの二人のね、
はい、
友情がどんどん深まっていくっていうのに、やっぱ男も女も憧れるっていう、ね、
は
い、
あとはもう作曲賞にヘイトフルエイトが入ったのは嬉しかった。
あ、そうだね、やっぱエンディオモリコーネ、
はい、もうこれはダントツ嬉しかったか
な。そうそう、で、まあ言ってたけど一度もまだアカデミーは撮
ってない、そうそうそう、
他のは多分いっぱい撮ってるんだけど、アカデミーは初めてだった、
うんう
ん、やっぱタランティーノがねラブコールを送りまくって、
そうだね、
本当に厚労省っていう意味での受賞だよね、
はいはい、
これは、うん、で厚労省で撮れなかったのはスタローンと、
スタローン
あげてほしかったな。
あ、それ言うなら去年のマイケル・キートンも、
ね、あ、そうだね、
そうそうそうそう、
ね、
マケル・キッドはもう去年と同じく今年も同じ立ち位置で、
うん、
受賞はしてないんだけどちゃんと祭壇には上がって賞をもらうってい う、だから 彼の家には今オスカー2つあることになるからね。納得いかないわもうますます納得いかないわ、うん、あ、激そう本当に。あとはじゃあでもそれぐらいかな。
そうだね、うん、
でもやっぱりあとはもうレオが受賞して、
まあまあまあやっぱり、
うん、取るべく
して、まあ下馬評通り、うん、でも取るべくして取って、
取って
これが一番気持ちいい締めだったよね。
そうだね、
作品賞がまあマンドマックス取れなかったっていう
のを、うん、あとはそのたら脚本も入ってるけど、スポットライトはやっぱりあの素晴らしい作品っていうか、あのこれを題材にしてね映画まで作るっていうのは難しかったのかも、
うんうんうん、
新聞にして暴くっていうところまでは可能なんだけど、結局こういう宗教絡みで特にカトリック系の問題っていうのは、うん、あのトム・ハンクスが出てるあのなんだったっけ、天使と悪魔とか あれですらもちょっと危なかったぐらいのね、そういう
あれはエンターテインメントなのにね、
そう、それなのに危なかったものが、うん、やっぱり映画で描かれる難しさっていうので撮った作品だと思う、うん、
まあでもまあこれから見る映画がいっぱいあって楽しいね、
楽しみ、
スポットライトもレベナントも、うん、マネーショートもブルックリンもルームも
全部見たい、
全部見たい、
うん、特にその全米
プロデュース、トランボ面白そうね、
あ、トランボも面白そう、うんうんうん、
あのブライアン・クランスト
ン
がブレイキバッグバットのお父さん、
うん、これは面白そうだし、
うん、
あのエル・ファニングちゃんも出てたし、
そうだね、
うん、娘役で、
あとはリリーのすべて、
リリーのすべて、
ほんと全然やってないからね、ジョイとか、
そうだな、ジョイ、そうだね、うん、
まあ、何度も言うけどエクスマキナがなぜ来ないっていう、
うん、去年、今年はまあ
去年の頭に聞いたよ、
そうだね確かにね、うん、
去年の頭に聞いて、うん、年末ぐらいには見れるだろうと思ったら見れなかったからね、もう外人から、まあ、いっぱい話聞いてたの、いろんな外人から、
う
ん、
結局はやっぱりさ、ノミネートされたりとかする作品というのはまあ王道の映画がほとんどなんだけど、うん、やっぱりその中でも厚労省でもうさすがにっていうのが、あの去年の6歳の僕が大人になるまでっていう作品もそうだけど、
12年撮ってるからね、
そうそうそうそう、でも目新しいことをしても賞は取れないし、
そう、
今年はこの人でしょうと思っても取れるわけではないし、うん、まあこれは本当にとても難しいけど、
そう、ね、
でも役者には絶対的にやっぱり人生で一度はあの祭壇にね、自分だけ一人で賞を取りたいっていう夢っていうのがあると思うから、う
ん
う
ん
う
ん、 アカデミーというかハリウッドにいるならやっぱりそれは名誉っていう意味だし、撮りたいって思ってほしいしね、
てしい
見てる方としてもやっぱり。
で今回 の, そのアダム・マッケーとか、うん、トム・マッカーシーとかレニア・ブラハムソンがもし撮ってたとしたら次の作品に必ずオスカーの監督っていう名前が出てたのに、
うんうんうん、
今回もまたレヴェナントです、
うん、そうだね、
はい、もうしつこいぐらいだけど、
うん、いやでもそうだよ本当に、
うん、これは本当にちょっとねかわいそうかなっていうのがある、うん、またもうちょっとマット・デイモンがねかわいそうでしたけども、
うん、そうだね。でもオデッセイは
見てほしい、
うん、劇場で夢のあるいい映画だから、
うん、劇場でぜひ見てほしい。そしてやっぱり今年はもうケイト・ブランシェットがもう一番美しかった、
あれでしょ、あと、
はい、
それよりも上がったのは、
はい、
アトムじゃないや、ディカプリオが、
はい、ケイト・ウィンスレットとレッドカーペットに現れた瞬間もう叫んだね、
うん、
叫んで写真撮っちゃった、
そこでもう撮るなっていうのが分かったわ、
分かった、
もう、うん、あのツーショットがあって撮らないはずがない、
うん、ない、そう、まあ本当にあの二人はね公私ともども仲がいいから、
うん、もう、ね、今回はそれでよかったね、
いや
それを
よかった、
もうあの巻き戻してまた再生巻き戻してまた再生
で、もうずっと永遠に見続ける、う
ん、それでしばらく楽しく、
ね、
過ごせんじゃない、
いや本当に、でもなんかやっぱり来年は欲を言えばもっとレッドカーペットでインタビューというかカメラは、
う
ん、まあカメラは仕方ないのかもしれないんだけど、もっとちゃんと判断できる
人をね、
スタッフを、うん、選んでほしいのと、うん、あとはやっぱりなんて言うんだろう、まあもうそれだけかな、
うん、ドレスの問題と、ちゃんとねキャッチをねできて、
してくれると、
あとちゃんとインタビューをちゃんとこれを聞くっていうのを決めて聞いてないと、
う
ん、もうなんかワーキャーじゃ、
ね、うん、
私たちがワーキャー言ってんのと同じだから、
そうだからやっぱり
女優さんとかじゃなくていいと思うんだよね、
そう
別に
それは私も思うし、
うん、
あのとりあえずちゃんと英語が喋れる人で、でやっぱりそのいくらミーハーでもやっぱりレッドカーペットでね、やっぱり何回も言うけど、うん、一番大事なのは女優のドレスだと思うわけで、うん、インタビューはね、もういろんなところで喋り同じこと喋ってる、
うん、
レッドカーペットのところで喋ることと全く一緒のこと言ってるから、うんうん、とりあえずもう私たちに頭向けてでもいいから、
うん、
こっち向けて話しかけなくていいの、だって会話できないんだから所詮は、
うん、
頭向けてでもいいから、あの遠くからでもどこのドレスですかっていうのを一言聞くだけでも大いに価値がある、これ生放送だから、
うん、
それが生放送の強みで、それは絶対にするべきだと思う、
うん、
だって今回レッドカーペットで誰がどのドレス着てるか女優からも聞き出せなかったし、誰も知らない、みんな SNS から知ったことだから、それはちょっとダメなんじゃないかなと思います、
うんうん、でも
はい、ケイト・ブランシェットは最高だった
イエーイ、
ケイト・ブランシェット、あのアルマーニね、
うん、
あの勝負かけたアルマーニ、うん、2年前かブルージャスミンで撮った時と同じアルマーニ、うん、
最前列のね、
はい、
右端にキラッと輝く
最高に綺麗だった、最高に綺麗だった。でブリー・ラーソン、あのグッチで撮らないって言ったけど、グッチすいませんでした、
グッチで撮って
る、グッチで撮りました、でもグッチは多分すごく力を入れたんだと思う、今年は特に、
しかも今グッチ勢いがあるからコレクションも評判が良くて、
うん、
でものすごい今、うん、なんていうのチェンジしようとしてるから力を入れて、
うん、
やっぱり、
まあ、どういうものがショーのドレスかっていうのがやっぱりは、あとはねちょっと寂しかった、なやっぱちょっと一つ言わせて、はい、オスカー・デ・ラ・レンタ見れなかったあのふわふわなね、女の子が誰でも憧れ
夢 の,、ね、
夢のようなねドレスをね、もう今年は見ることができなかった、去年はもうジェニファー・ロペスが向こうから歩いてきて車降りた段階で私は、うん、あれはオスカー・デ・ラ・レンタだってすぐ分かったの、うん、それがオスカー・デ・ラ・レンタのドレスの良さなのに、それが見れなかったことがすごく悲しい、
そうだね、セックス&ザ・シティでね、キャリーがプレゼントされるドレスがオスカー・デ・ラ・レンタ、
はいはいはい、
あれが女の子の夢なんだから、
はい、
夢のドレスをね、
そう
死んじゃったけど、
そう見させてほしかったな、まあ、あのエイミー・アダムスがね、あの着たブルーのドレス、あれがもう忘れられない、あれが過去最高かな、あとはエリー・サーブもうちょっと今回はあんまり見なかったか
な、あれなんだっけ、
何か着てたんだろうけども、
あれが可愛かったじゃん、あのスター・ウォーズのレイちゃんの、
うん、あれはシャネル
だね、シャネルの服がね、
うん、やっぱりもうシャネルはもうトップス見るだけで違うよね、
全然形が違う、
うん、やっぱり素晴らしいし、
だって 下品じゃなかった。
すごく上品だった。
胸元が出てんのにすごい下品。逆にね、あれ、うん、誰だっけ、下品だ。言えないから。
主演のシアシャローナ。シアシャローナ。
シアシャ
ローナ。あのドレスちょっと、
カルバンクライン。カルバンクライン。らしい、ちょっと、うん、なんていうの、すごいスタイリッシュなラインだけど、
う
ん、
そう。
でもね、おっぱいが出ちゃうんじゃないかっていう、
ね。そう、あのね、やっぱね、生々しい体型してる人はあのドレス着ちゃいけないのかなって思った。あとやっぱちょっとジェニファー・ローレンスが、ちょっと今年はほんの少し残念だったから、レッドカーペット来るの遅かったし、うん、ちょっと残念だったかな。まあ相変わらず裏切らないのがケイト・ブランシェットで
結局、ね、
ドレスに負けないケイト・ブランシェットでもう彼女が勝者ですね。
締めますか。
はい、 あとあのサム・スミス、
あ、そう、ね、
おめでとうございます。007
ねえ、
はい、
まさかのレディ・ガガに勝ったね、
うん、そう、 もうガガちゃんはでも最近ねいろいろ出てるから、
そうね、ガガ結構頑張りすぎだから、
そう、
この辺で、
うん、この歌もすごく素晴らしいからいいと思います。
映画自体はあんまりだったけど歌はね、うん、よかったから、
まあダニエル・クレイグの、トム・フォードね、
そう、
はい、最高です。
美しく
ムチムチパンパン、
うん
うん、
男の
イエス、まあもうそれぐらいかな。
そんな感じ。
はい、今年も幕を終えました
ね
え、あと1年後は。
また来年もやろうね。
うん、来年も。
あ1年待たないと。
はい。今回もまた今からあのレッドカーペット見るから。
そうだね。
はい。
今日は繰り返しでしょ？
繰り返しできるんです、あそこは。はい。
それでは皆さん、さようなら、は
い。また1年後お会いしましょう。
さようなら。さようなら。
さようなら。
エンディングでーす。
はい、というわけでございまして、今回は奇数月、
はい、
月末スペシャルのオペデミー賞のスペシャルでしたけどもいかがだったでしょうかね。まああの新しいミュウさんっていう新キャラ登場で、
はい、
まああのペロちゃんに事前にこれ音源来た時に最初の20分、頭の20分と最後の20分のまとめで大体語ってるんでそれでいいと思うよって言われてたんですけど、
はい、
聞いてたらあまりにも面白すぎたんでちょっと前後編になってしまいましたけど、まああのなんていうんですかね、あのまあ、ペロちゃんは僕らのモグラグ映画評議会の中で本物って言われてますけど、
そうですね、
新たな本物が現れましたね。あと、僕アカデミー賞の授賞式とか、うん、まあよく映画とかの触れ込みで今年度アカデミー賞主要何部門受賞みたいな宣伝文句とか、
うん、ありますね、
程度にしか僕アカデミー賞のこと意識してなかったんで。
見たことないんですか？
授賞式1回ぐらいなんか一瞬チラって見たかなぐらいで、
その一通り見るもんじゃない
かも、ね、なかったし、なんか初めての世界っていうか、うん、新たな映画の楽しみ方があるんやなっていうちょっとやっぱりあのなんていうか勉強になったし、
うん、
あとなんか、まあ、とにかくこの2人の本物感を楽しんでいただけたら、
はい
幸いかなと思ってますけどね。まあ新しい映画の見方ちょっと教えてもらった気がして、ちょっと僕はちょっと面白かったです。かなり楽しませていただきましたというわけで、太田さんの方からじゃあインフォメーションをお願いします。
はい、ただいまモグラギャラリーでは時矢作馬個展ラッシュ開催中です、
はい、
で今週なんですけど3月20日日曜日17時から、
うん、
急遽時矢作馬トークショーを開催することになりました、はい、ね、ゲストは、クロマの鈴木純也さんと、
はい、
キネシステムさんです、
はい、
のお二人です、
はい、あとね、まあ、2週間しかありませんけどクラッシュ回帰、はい、まあその、まあ、間でちょっとスペシャルなイベントちょっと一個用意しましょうというわけでございまして、まあ、あの夕方の17時から
そうですね、
夜の19時までぐらい、大体2時間ぐらい でトークショーをやろうかなって思ってるんですけど、まあ、こちらの入場料500円で、先着30名様事前予約制になっておりますんで、もし観覧ご希望の方は、info@moglag.com の方にですね、観覧希望みたいな感じで件名書いていただいて、お名前と連絡先を、まあ、メールしておいていただきたいなという感じでございまして、この2時間、この日曜日の2時間だけは、その事前に予約された方のみの入場ということになっておりますんで、展覧会この週末見に行きたいなって思ってたから、ちょっとここはちょっとお間違えなきようにというわけでございまして、
気をつけてください。
まあ、夕方5時までは当然入れますし、あとトーク終了後も展示は見ることもできますんで、まあ、その時間ちょっと当て込んで見に来てもらえたらなと思ってますけども、で、まあ、これが終わればあとはもう最後の週を残すのみという感じになってますんで、今回先週インタビューでも言いましたけど、時矢作舞初個展ですからね、ぜひこの機会をお見逃しなきようにということで、まあ、作品もプリントがメインですけど、出力ものもエディションで数が限られておりますので、ご購入を検討の方はお早めにいらしていただいて、お買い上げいただけますようによろしくお願いしますというわけでございまして、モグラグラジオボリューム292でした。ありがとうございました。